ミュゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、毎回映画の配給に関わっているフリーマンオフィスの中村麻里さんに来ていただいています。
はい、よろしくお願いします。
今月もよろしくお願いします。はい、で今月はもうなんかニコニコしちゃってるんですけど、私、
はい、
ちょっと持ってきていただいた映画が、はい、ちょっとツボにはまったというか、
よかったです。久しぶりにちょっと今年アジアものが多かったので、た、うん、あでもピッチパーフェクトとかハッピーエンドがかけるまでとか、うん、まあ、洋画らしい洋画もあったんですけども、うん、まあ、ちょっと久しぶりにまた、うん、はい、今度クライムスピードという作品でして、はいはい、これがですね、戦場のピアニストでアカデミー賞撮ったエイドリアン・ブロディと、はい、あとスター・ウォーズでアナキン・スカイ・ウォーカーを演じたヘイデン・クリステンセンの、はい、もう2大スターですよ。
そう、
はい、
誰がこの2人を兄弟にしようなんて、兄弟の役にしようなんて、
いやもうまずこの2人が兄弟役っていうのがまた憎いですよね。本当に話をさらっと説明させていただきますと、はい、兄貴がちょっとあまりいい兄貴じゃないんですね、うん、ただちょっと2人ともちょっと不幸な家庭だったので、うん、お兄さんが、親もいない中で弟を面倒見るみたいな、うん、でちょっと犯罪まがいなことをしていて、2人とも服役してるんですけども、弟のヘイデン・クリステンセンの方はそんなにそこまでの悪事じゃなかったね、うん、割とさらっと出てきて、第二の人生を歩んでるんですね、自動車整備工として、うん、でこう真面目に生きている中で、うん、兄がちょっと長い間の刑期を終えて出てきたところ、はい、ちょっとこうまた悪の道にずるずるずると弟を
引きずり込むというか、
というか引き戻すというか、
ね、そういうことをしたいと思ってないのに、
そうなんですよ、
そうなっていってしまう、
そうなんですよ、
的なこう描かれ方が脚本でうまくできているもんだから、
はい、そうなんですね、
あそっち行っちゃダメなのにっていう、
そう、なんか他にいろいろやり方ないって見てて思っちゃうんですけど、はい、だからそのヘデクリステンセンのこのちょっと元カノとよりを戻して、はいはい、本当にこう新たな人生をっていうすごいいいタイミングで、ね、うん、なんでここで兄貴現れたみたいなでもこう本当に葛藤が、兄貴に育ててもらったっていうやっぱりそういうところもあるし、うん、でも自分は真面目に生きていくって決めたんだ、うん、だけどその彼女や自分自身が兄貴の悪いちょっと仲間に脅かされる、うんっていうのも分かってる、うん、自分が兄貴に味方しないことでそうなっていくっていうのも分かってるっていう、この葛藤っていうところがもう何とも言えない、
そうでしたね、リアル、はい、なんかそう転がっていっちゃうね、転がっていく石のようにっていうところが、はい、こう誰もが見ててああしょうがないよねって思えちゃうような悲しさがあるっていうか、
そうなんですよ、
兄弟ものって、はい、昔からやっぱりちょっとこうなんか見ていて胸に響くものがありまして、はい、もう古くはエデンの東というね、はい、ジェームズ・ディーンが弟役 で、
名作ですね、
そうお兄ちゃんちょっとこうなんか何かに夢破れて戦争行っちゃうとか、はいはい、なんか兄と弟っていうのが永遠のなんかこうみんなを感動させるテーマがあるんじゃないかなみたいな、
ありますね、私ストレートストーリーっていうおじいちゃん同士の、話なんですけど、もうちょっと仲違いして離れたところに住んでるんですね、でそんな兄貴のところに会いに行くだけど車の運転できないから、自分のトラクターで行くんですよね、で会う、要はロードムービーなんですけど、あれは本当に会う人とこう、人生について語るみたいな、もうあれ大好きで、やっぱりその兄弟って変な話、いろんな年齢差の兄弟いると思うんですけど、はい、本当に家族として生まれてこなければ、多分そんなに関わらないような、全然性格が違ったりするじゃないですか、同じ親から生まれて同じ家庭で育ってても全然性格とか違って、なんか本当にすごい仲のいい兄弟っていうのもあると思うんですけど、やっぱりこの家族だからの絆っていうのがそういうなんか大事なところでやっぱり試されるのかなみたいなところが
ね、
映画ってそういうところでこうグッときますよね。
そうでしたね。そうだからなんかお兄ちゃんが最初のうちになんかこう まあ俺がな兄貴なんだかお前を守るよみたいな、はい、守るよっていう言葉をずっと注目して見てたら、
はい、
ラストの結末に流されちゃう、
もうキュンですね、
うん、こういうことだったのみたいな、
そうなんですよね、
守るよってってっていう感じでね、
はい、
それでまた出てくる小物がまたちょっとおしゃれだったなっていうのは、弟の仕事を自動車修理工にしたことで、はい、いろんな車の
そうですね、
最初に乗ってる弟がね、はい、平穏な生活を目指して自分、はい、修理工だから自分の車好きなように改造して、
はいはい、
あのねエンジンの音がまずかっこいいね、
あ、うん、そうですね、
で散々いい車だって褒められるんだけど、なんか廃車させられる羽目になっちゃうと、
そうですね、その下りとかも、もうなんかやっぱり私もそこまで車に対して、うん、でも情熱があるわけじゃないんですけど、うん、やっぱこう自分が大事にしてきたもの、うん、そしてやっぱりあの車って彼の、うん、そのなんだろう、新たな人生というか、
夢、
そうそう夢、うん、いろんなものが詰まってて、うん、そこからこう、一歩前に進むっていう、大事な車だったと思うんですよね。うん、それをあの形でっていうのが、うん、もう本当にこう、ちょっと絶望感というか。
あんなにいい音する車を映画で映してくれるのは、
はい、
こうやっぱちょっと車好きは、
はい、
これはどんなエンジン推定対抗エンジンかとかねそう思って見てるんですよ、はい、そしたらその兄ちゃんが、まあ、代わりじゃないけどって言って
しょうもないしかも盗んできた車ですかね、
盗んできたしょうもない車とかなんか小物がいちいち良かったなと思って、
はい、そうですね、しかも黄色で目立つだろみたいな、
兄ちゃんの、ね、
よくこんな黄色い目立つ車盗んできちゃうよねっていう、はい、
それとかあのよりを戻した彼女がなんか時々料理をしてるじゃない
ですか、はい、はいはいはいはい、
でも二人が一番いい雰囲気になっちゃうシーンに、
はい、
なぜか奥のテーブルに、はい、あの日本の手巻き寿司みたいなのが、
あ、なんかありましたよね、奥に、
あれなんだろうと、
あれ
は海鮮ロールかとか、私アメリカでほらヘルシーだから、
アメリカ、何でしたっけ、なんとかロール、
そう
カリフォルニアロール、
そうそうそう、それかと思っても気になって気になって
よくそこそんなに気になってる、
はい、私好きな映画になるとすごいマニアックに見ちゃうので、
はい、
あ、
細かいところ、
はい、そんなことも気になったり、
はい、
すごくそういうところにこだわってるな、はい、あ、これ脚本も面白かったなと思ったら、はい、これ焼き直しだったんですね。
焼き直しが、そうですね、うん、あの、まあ、一応実際、うん、あの起きた事件みたいなものをベースにした、うん、セントルイス銀行強盗っていう、うん、あのスティーブ・マックイーン主演の、
ね、
はい、もう
1959年にやってるって、
はい、お昔なんですけど、ね、まあ、それを、まあ、リメイク、現代版なので、現代リメイクなので、うん、まあ、だいぶテイストとかも違っては来てるんですけど、
うん、だって最初の音楽ラップだったもんね、
はい、
しかもそしてそのラップが出てる人がやってた、
あ、エイコンですね、はい、
でそのそこもちょっとほっと思って、
はい、
で私が思ってたラップこっちかなと思ってた方じゃない方だったっていうのも、
あ、それ
は
あの悪い方の仲間、
2人組のどっちかだろうな
と、シュガーと、うん、あれですね、
レイ、
はい、
うん、
レイですね、
うーん、はい、そうなんだ、これはいつから、
はい、これが11月の7日に有楽町のスバルザヒューマンストラ、はい、トラストシネマ渋谷ほかで公開となります、
はいはい、もう11月7日またちょっと劇場でも見たいよって思って、
そうですね、
有楽町スバルザですね、
はい、カーチェイスのシーンなんかがやっぱり、うんうん、あと最後 あのちょっと銀行強盗を、うん、まあ、最後終的にする羽目になるんですけども、うん、そことかすごいですね、やっぱり銃撃戦のところとかぜひ大きいスクリーンで見ていただきたいなっていうのは、
そうですね、はい、エドリアン・ブロディの、
はい、
こうちょっとあの表情にもなかなか、
そうですね、切ないです、
歌ありますね、それで、はい、ヘイデン・クリステンセンはやっぱ色っぽいしみたいな、
そうですね、はい、
はい、うん、すごい楽しみです、
はい、でもう一本ちょっと今日はご紹介させていただきたいのが、
うん、
今人気急上昇中の超特急という男性7人組のグループなんですけれども、はい、彼らが男子チアリーディングに挑戦するというサイドラインという作品なんですね、はい、今まで女子でしょっていうフィギュアじゃないや、シンクロですね、
はい、
シンクロをやったウォーターボーイズだとか、
はいはいはい、
新男子新体操で、はい、タンブリングなんかあったかと思うんですけども、うん、今度は男子チアリーディングに、
本当だ、
はい、この7人が挑戦するんですね、
7人の若者たちが1人の少女のために奇跡を起こす、
はい、
なんで神社の前でチアリーディングをしているんだ、
これがですね、はい、彼らがある、まあ、町というか、
うん、
で なんだろう、町のお祭りがあるんですね、うん、で祭り始めのイベントを任されて、うん、でまあいろいろ紆余曲折あってチアリーディングに行き着く、うん、でそのまあきっかけがそのある8歳の女の子っていうことなんですけれども、はい、幼なじみの男の子たちが、うん、まあ、わけあって、ちょっと離れてしまったりとか、うん、まあ、一緒に暮らしてるメンバーとかもいるんですけど、うん、その祭り始めをするために、まあ、ちょっといろいろあって集まって奇跡を起こすっていう話で、うん、爽やかな青春映画になってます。
そうですか、はい、サイドライン、これは10月31日、
はい、ユナイテッドシネマ、豊洲ほか、はい、はい、池袋とか渋谷とかいろんなところで結構いろんな感でやるので注目してみていただきたいなと思います。
そうですか、わかりました、はい、じゃあ2曲目はそっちの曲を持ってきていただいた
んですか。そうですね、今日は超特急の本、こちらの作品で使っているホップステップジャンプという曲を持ってきました、はい、お聴きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、リブルの時間です。今日ね、高島屋のね前にある丸善さんを歩いていましたらですよ、この本が入ってすぐのね新書コーナーのおすすめのところにポンポンポンポンって積んであった、嬉しいということでご紹介します。野口拓作、心の鏡、ご隠居さん2っていうのね、文春文庫から出ています。江戸にはこんな大人がいた、話し上手で聞き上手というね、ご隠居さんで鏡の研ぎ師をしている人の話なんですけれども、それがね短編がといっても中編が、いくつか入ってこの文庫になってます。 1,2,3,4,5 5作品入って、1つの文庫本になってます。このねご隠居さんシリーズの第2弾ということで、その研ぎ師っていうのは江戸の町にね、野口さんは徳島県の生まれの作家なんですけれども、いろいろなことに詳しくて、今だから多分江戸にハマってるんだ、まあもちろん時代小説を書いてるから多分すごく引き出しを持ってらっしゃるんでしょうけれども、江戸にハマってて、で鏡を研ぐね仕事をしているご隠居さんの主人公にして、そのご隠居さんがいろいろ研ぎに行った、周りのね江戸の人々の様子とか悩みを聞き出してあげるみたいなね、結構ねネタは尽きないみたいな、そういう設定の本なんですよ。ですっごい面白かった。私この心の鏡っていうのを読んでみたんですけど、これはこのご隠居さんが今まで出会ったことにもないくらいにこう曇っている鏡を研ぐまでなんですよ。それにはやっぱり鏡と会話しなきゃいけないっていうことにまで行き着くという、なんかちょっと何の世界にも職人っていうのはすごく道具とかねそういうものの心を読む仕事でもあるんだなっていうのをしみじみと感じさせるような、秋にはおすすめの一冊だったので、もしあなたの町の本屋さんに行って、それで文庫本のところをパッて覗いてみたら、ちょっと青いような表紙になってますが、心の鏡ご隠居さんというのを手に取ってみてください。野口拓作です。文春文庫おすすめです。 Radio